さあ、事業設計企業、トラックの第3回です。前回までで、事業の形は紙の上で完成しましたよね。
そうですね。前回の主人公、会計士で個人開発者の人。フリーランス向けの請求、入金管理アプリを、ちゃんと儲かる仕組みとして設計した。
月1500円のサブスク、LTV が2万4000円、獲得コストが6000円で、LTV 割る CAC が 4.0 倍。合格でしたね。
完璧です。でも、今日の最初の一言、ちょっと厳しいですよ。ここまで全部、紙の上の話。
え、あんなに数字を積んだのに。
そう、ビジネスモデルキャンバスも、4.0 倍のユニットエコノミクスも、まだ一人もお客さんを獲得してない。今日の結論を先に言いますね。良いモデルは、市場に出て初めて事業になる。そして市場は、あなたのモデルを容赦なく採点する。
紙の上の 4.0 倍を本物にするかい。
その通り、ここで個人開発者が決まって3つの失敗をするんです。1つ、市場を測らずに作る。2つ、全員に売ろうとする。3つ、作ってから集客を考える。今日はこの3つを全部潰します。
測る、絞る、届ける。順番に行きましょう。
まず、市場の大きさを測ります。タム、サム、サム。三つの同心円で捉えるフレームです。
カタカナスリーツ、会計士的にはどう理解すれば？
大きい順に、タムが理論上の全需要。全員が買ったらいくら。サムが自分のチャネルで現実に届く範囲。サムがその中で自分が本当に取れる分。
外側からタム、サム、サム。
やってみましょう。日本の受託系フリーランス、月次で請求が発生する人をざっくり300万人と置く。年間の売上が1人1万8000円、月1500円 ×12 ですね。かけると、タムは約540億円。
540億、大きい。
でもこれは、全員が買ったらの空想値。次にサム、オンラインで見つけてもらえて、実際に痛みを持ってる人。前々回で痛みが 73% でしたよね。ざっくりタムの3割、90万人とすると、サムは約162億円。
162億。まだ大きいですね。
で、ここが一番大事。サム、個人開発者はここで、決まって酔うんです。サムの 1% 取れます、っていう。1% なら9000人、1.6 億円。
1% くらい、取れそうな気もしますけど。
そこが罠。サムは、上からの割合じゃなくて、下から積んで確かめるんです。主人公のチャネルは、コンテンツとコミュニティとプロダクトハント。広告はほぼなし。この現実的な集客から無料登録して 4% が有料に変わる。積み上げると3年で有料2000人が精一杯。
2000人、9000人と4倍以上違う。
そう、この差こそが目利きの誠実さなんです。サムの 1% は誰でも言える。でも個人開発のチャネルで現実に届く数は下から積むと桁が変わる。だから現実的なサムは有料2000人、年商3600万円、月商にして300万円。
あれ、でもそれって一人の事業としては。
むしろ十分魅力的でしょう。一人で年商3600万、月の MRR が300万。大きすぎるタムに酔うより、この現実の数字を目標に据える。タムは市場に投資する価値があるかを答えて、サムは自分が本当に取れるかを答える。役割が違うんです。市場を測ったら、次は、どの土俵で戦うか。ポジショニングです。エイプリル・ダンフォードのオブビアスリー・オーサムが教科書。
ポジショニングって、キャッチコピーを考えること、ですか？
違うんです。ダンフォードの一番の洞察は、ポジショニングは機能じゃなくて、顧客の頭の中の棚を選ぶこと。同じ製品でも、どの棚に置くかで、強みが際立ちも、埋もれもする。
棚を選ぶ。
主人公のアプリを、どこに置くか。もし、会計ソフトの棚に置いたら、どうなります？
フリーとか、マネーフォワードがいますよね。
そう、あの棚で機能数を競ったら、個人開発は絶対に負ける。前々回の JTBD の結論と同じ。多機能会計ソフトと機能で殴り合ってはいけない。
じゃあ、どの棚に？
Excel で請求している人のための、入金を一件も取りこぼさないツール。この棚に置くんです。すると、真の競合は誰になります？
あ、フリーじゃなくて、エクセル。
そう、エクセルは自動照合ゼロ、自動催促ゼロ。 この土俵なら主人公のアプリは圧勝なんです。同じ製品でも棚を変えるだけで機能が足りない負け組から特化して勝つツールに変わる。
置く場所を変えただけで勝てる側になる。
ダンフォードの5要素で言うとこうです。競合の代替手段はエクセル、ユニークな特徴は銀行連携の自動照合と自動催促、価値は未回収ゼロと時間節約、刺さる顧客は月次請求が多い受託フリーランス、そして市場カテゴリーは会計ソフトじゃなくて入金回収特化。
一行で言うと
エクセルで請求している受託フリーランスのための入金を取りこぼさない請求入金管理、銀行連携で自動照合し催促を自動化する。ポイントは棚と真の競合を名指しすること、経営を丸ごとスマートに、みたいな全部入りのビジレイクは何の棚にも刺さらないんです。土俵が決まったら次はその市場のどこから攻めるか。ここでジェフリー・ムーアのキャズム理論。
キャズム、谷ですよね。
そう、新しい製品の普及は5段階で進むんですけど、新しもの好きのアーリーアダプターと主流の実利派のマジョリティの間に深い谷がある。ここで多くの製品が死ぬんです。
なんで死ぬんですか？
買う理由が根本的に違うから。アーリーアダプターは新しくて面白いで買う。でもマジョリティは同じ立場の人がもう使って成功してるかで買う。だから全方位に薄く広げると、どのグループでもあの人も使ってるっていう社会的証明が生まれなくて谷に落ちる。
じゃあどうやって谷を越えるんですか？
全市場を狙わないこと。一点に全戦力を集中する。この一点をビーチヘッド、共闘歩って言います。ムーアはボーリングに例えるんです。まずセンターピンを一本確実に倒す。その勢いで隣のピンを連鎖で倒す。
個人開発者は資源がないから一点集中しかない。
その通り。主人公のビーチヘッドはこれ、受託中心のフリーランスのウェブデザイナーとエンジニア。
なんでその人たち？
条件が4つ揃ってるんです。1つ、痛みが激しい、月10件以上請求する。2つ、到達しやすい、 X とかノートとか技術系コミュニティに集まってる。3つ、横のつながりが強くて口コミが回る。4つ、小さくて占有できる。
痛い、見つけやすい、喋る、小さい。
ここでデザイナーとエンジニアの間では請求管理といえばこれっていう局所的なナンバーワンを作る。そこからライター、コンサル、始業って隣のピンを倒していく。サムの90万人を最初から全部狙わない。
狭めることが逆に早く広がる道。
そう、個人開発の一番ありがちな失敗が全フリーランス向けって広げて、どのコミュニティでもナンバーワンになれずに埋もれること。
土俵と最初の一点が決まりました。次はいくらで売るか。
価格。ここで大事なのは原価に利益を乗せるんじゃなくて、顧客が感じる価値と支払い意思から逆算すること。価値ベース価格って言います。
支払い意思って前々回の1500円ですね。
そう、インタビューで拾った中央値。ここで面白いのが、価値の天井は実はもっと高いんです。このアプリが未回収を一件防げば数万円、年に一件防ぐだけで年額1万8000円は即回収。
じゃあもっと高くつけられる？
理屈上はね。でも価格は天井じゃつかない。カテゴリーの参照点があるから。エクセルは0円、競合ツールは月1000円から2000円。そこにインタビューの中央値1500円。この現実に着地するんです。価値は高いけど支払い意思に制約される。
で、いくらにするんですか？
3階層にします。無料が月5請求まで、プロが月1500円で請求無制限プラス銀行連携プラス自動催促、そしてビジネスが月3000円で大量発行とか複数事業向け。
3つ。なんで真ん中がプロなんですか？
そこが心理的価格の溝。人は3つあると真ん中を選ぶんです。極端を避ける心理。上に3000円のビジネスがあるおかげで1500円のプロが高すぎず安すぎない妥当な選択に見える。
3000円が1500円をお得に見せてる。
そう、前々回重量課金は大量発行者向けの上位オプションで温存って言いましたよね。それがこのビジネスプラン3000円として具体化する。主力はあくまでプロ1500円。ユニットエコノミクスの 4.0 倍はこの1500円で計算した通り。3階層は値上げじゃなくて 1500円を真ん中の妥当な選択に見せる設計なんです。さあ、最後、どう届けて、刺さったとどうわかるか。まずチャネル、原則は、顧客がいる場所と CAC が合う手段を一致させる。
ビーチヘッドは、X とかノートとかコミュニティにいましたね。
だから、そこに合うチャネルを選ぶ。コンテンツと SEO が主力。フリーランス請求書管理、みたいな検索に、記事で答える。CAC は低いけど、聞くのは遅い。数ヶ月かかる。でも資産として積み上がる。
遅いけど、溜まる。
そこにコミュニティと口コミ。ビーチヘッドに直接刺す。そして立ち上げの時に、プロダクト班と、海外含めて初速のスパイクが出る。ただし一過性で、持続はしない。有料広告は最小限。これに頼ると CAC が跳ねて、4.0 倍が崩れる。
この組み合わせで、CAC6000 円。
そう、前々回の6000円は、このブレンドの数字。あともう一つ、ポール・グレアムの有名な教え、スケールしないことをやれ。
スケールしないって非効率ってことですか？
初期はね、あえて、最初の100人は、コミュニティで一人ずつ手で声をかけて、手動でオンボーディングして、要望を直接聞く。自動で伸びる仕組みは後、初期のアーリーアダプターは、この手作業の熱量に応えてくれる。そして彼らが口コミの起点になる。
最初の100人は手で得る。
で、顧客が集まったら本当に刺さったか PMF を測ります。プロダクトマーケットフィット。
PMF よく聞きます。
マーク・アンドリーセンがスタートアップで唯一大事なのは PMF に到達することって言い切ってる。PMF に達すると製品が顧客に引っ張られる。サーバーが追いつかない、勝手に口コミで広がる、使うのやめさせると怒られる。
でも、それって感覚ですよね。どう測るんですか？
ショーン・エリスの 40% ルール。ユーザーに聞くんです。この製品が使えなくなったら、どう感じますか？非常に困る、やや困る、困らない。この、非常に困る、が 40% 以上なら、PMF のシグナル。
40%。
エリスが100社くらい調べて見つけた経験則です。普遍法則じゃないから、あくまで目安。で、主人公がビーチヘッドのアクティブユーザーに聞いたら、非常に困る、が 45%。40% を超えた。
ビーチヘッドでは、刺さってる。
ここが大事。全ユーザーじゃなくて、ビーチヘッドで測るんです。広く薄く集めた全体では 40% に届かなくても、狙ったニッチで超えてればいい。そこで勝ってから広げる。キャズムの超え方と、ぴったり一致するんです。
40% ルールだけで判断していいんですか？
もう一つ裏を取る。リテンションカーブ、コホートの維持率がフラットになるか。使い続ける人が一定割合で残って、カーブが水平に落ち着けば、その水準が PMF の証拠。本事業はチャーン 5% で継続20ヶ月。維持が効いてる状態です。主観の 40% ルールと、行動のリテンションカーブ、この両輪で判定する。
では、今日の持ち帰りを。
1つ、今温めてるアイデアで、タム、サム、サムを、上からと下からの両方で試算する。特にサムは、サムの何パーセントじゃなくて、自分のチャネルから下から積み上げる。上からと桁がずれるはず。
市場を下からも測る。
2つ、ポジショニングの5要素を1枚に埋めて、一行のポジショニング文を書く。特に真の競合、自分がいなければ顧客が使うものを名指しする。主人公ならエクセル。
どの棚で何の代わりか。
3つ、ビーチヘッド。最初に攻める一点を、痛い、見つけやすい喋る、小さい、の4条件で1つ選ぶ。そして、そこにいる顧客が集まるチャネルを1つ特定する。
では、今日の一番の学びは。
良いモデルは、市場に出て初めて事業になる。だから、測って、位置づけて、絞って、根付けして、届けて、確かめる。市場はタムサムサムで測るけど、投資判断を決めるのは、下から積んだ誠実なサム。ポジショニングは機能じゃなく棚を選ぶ。攻めるのは全市場じゃなく、ビーチヘッド一点。そして PMF は、40% ルールとリテンションカーブで測る。
測る、位置づける、絞る、根付け、届ける、確かめる。
ダンフォードのポジショニング、ムーアのキャズム・エリスの 40% ルール。この道具で、前回組んだ月1500円、LTV、CAC 4.0 倍の儲かる仕組みを、市場参入の設計図に落とせる。年商3600万円、有料2000人。 現実的で十分魅力的な着地です。
次回
M4 はこの設計図をいよいよ実際に動くプロダクトにします。MVP 最小実用製品で仮説を最小コストで検証して、作って、測って、学ぶを回す。個人開発とノーコード、AARRR の指標で、作り込みすぎずに学びを最大化する。紙の設計図を動くものへ。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。